ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。4月のお便りテーマ、出会いでお届けしています。春は出会いの季節ですね。人でも物でも出会いにまつわるエピソードを送ってください。あなたの人生を変えた出会いはありますか？お便りお待ちしています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームワッフルさん。ももさんこんばんは。私は高校生の時にあるアーティストを知って、それから人生が変わったと言ってもいいくらい。5年以上経った今も私の生活にはいつもその人の音楽があります。高校の時はテニス部に入っていたんですが、試合前に自分を鼓舞する時、試合に勝って嬉しい帰り道も、負けて悔しい帰り道も、いつも音楽がそばにありました。それから大学を卒業して、就職して、仕事がうまくいかない時はいつも音楽に励まされてきました。歌詞にどれだけ救われたか分かりません。自分でお金を稼げるようになった今は、推し活が生きがいになっていて、コンサートもグッズもすべて私の元気のための必需品です。そのアーティストがいてくれて本当に良かったです。一生推します。ワッフルさん、お便りありがとうございます。なるほど、大好きなアーティストとの出会い、音楽との出会いで人生が変わった、生活が変わったっていう方もきっといらっしゃるだろうなって思います。そうですか。学生時代は部活で、嬉しい時も辛い時も音楽に励まされて。そうですよね。よくスポーツ選手とかもオリンピックの大会に行く前とかに大好きな音楽を聴いて、自分の気持ちをこうテンションを上げて、で本番に向かっていくとかっていう話がよく出ますけれども、そんな風にその生活の中で音楽に励まされたり勇気づけられたりっていう方は多いと思います。また落ち込んだ時に音楽にこう元気づけてもらったりとか、あと例えば恋愛で失恋をした時に共感できるような歌詞の歌を聴いて励ましてもらうというよりも、もう一緒に思いっきり音楽で泣いてまた頑張って立ち上がろうみたいなね、そういう感じで音楽とこう寄り添うっていう話もよく聞きますよね。いろんなその人生の場面において音楽が支えてくれてっていうことね、きっとあると思います。ワッフルさんはお好きなアーティストの方がいて、その方を応援して、今となってはね、もう学生時代はそうそうこうお金をね全てアーティストのものに使っちゃうってわけにもいかないけれども、自分でお仕事するようになってお金を稼げたら、大好きなものに趣味としてねお金をたくさんかけて応援するっていう方も今多いですよね。推し活ってね、言葉もたびたび出てきますもんね。私もいろんな音楽を聴いてきて、いろんな好きな曲もあるし、好きなアーティストさんもたくさんいるんですが、でもやっぱりワッフルさんと同じように、そのじゃあ誰か、私の人生を変えたアーティストさんは誰かって言われたら、ラジオでも何度もお話ししてますけど、やっぱり安室奈美恵さんかなって思います。安室奈美恵さんの存在を知ったからこそダンスミュージックにも興味が出て、高校生ぐらいの時だったかな、で中学生の終わりぐらいからだったのか、そうだ最初はね、で安室奈美恵さんが好きだから、安室奈美恵さんみたいに踊れるようになりたいと思ってダンス教室に通い始めて、 ね、あんな可愛くなりたいっていう思いから安室さんのファッションを真似してとかって、多分その音楽だけを聞いて、あ、いい曲だな、好きだなっていうよりも、もうなんか全部その人になりたいじゃないですけど、なんか私のその生活そのものがなんか全部そこ基準で、こういろんなことが、髪型だったりメイクだったりファッションだったり、それから安室さんが影響を受けたアーティストだって聞くから、聞いてみようってジャネット・ジャクソンをたくさん聞くようになって、そしたらどんどん好きになって、スタートのきっかけはそこだったけど、そこからどんどん、じゃあこういうアーティストも聞いてみよう、ああいうアーティストを聞いてみようっていう、その広がりに全部つながっていった、その元をたどると安室奈美恵さんだったんじゃないかなっていうふうに思います。でそれが学生時代の時とか、そういう気持ちでこう本当に影響を受けていたけれども、大人になってお母さんになってから、1回だけコンサートに、そう、何度か行かせてもらったことはあるんですけど、しばらくやっぱり子育てしたりとかって、そうそう、こうコンサートとかに行く余裕もなかったりして、日々忙しくて、そんな中で、そう、お母さんになってから一度だけ、引退される前にコンサートに、最後のコンサートのツアーだったのかな、うん、多分そうだと思います。その時に、そう、行くことができて、そうするとやっぱり学生時代にこう聞いていた感覚と、また全然自分のその生活の環境も変わっていたり、ただ憧れていたっていう学生時代から、私も人前で歌を歌うっていうお仕事をね、少なからずですけれども、やらせてもらっていたり、立場も変わっていたりとかっていう思いもあって、やっぱり何かこう感じるものが、あの頃とは全然違っていて、コンサートで大好きな曲を聴けた時は、やっぱりちょっとこう涙が溢れてくるような感じがありました。ああ、私も頑張ろうって、子育ても頑張ろう、でも音楽活動も頑張ろうとかって、なんかいろんな思いをもらって帰ってきたコンサートだったなって思います。そう、だから私にとってはそんな感じで、でもきっと皆さんもね、それぞれこう好きなアーティストさんの場合もあれば、例えば好きな俳優さんとかと出会って、その人の作品をたくさん見て勇気づけられたり、考え方が変わったりとか、世界が広がったりとかね、そういうこともありますよね。それもまた大きな出会いかもしれないですね。ワッフルさん、お便りありがとうございます。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションでは、コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム渡辺清人さん。藤谷桃さん、こんばんは。初めてお便りです。オレンチェが出ていると聞き、お便りをしました。オレンチェは静岡県で活躍されていて、二人を一度だけですが見たことがあります。歌が美しく、二人は素敵です。それにオレンチェをきっかけに葛飾を知ることもできました。どうぞよろしくお願いいたします。リクエスト、ゆず、平和です。渡辺清人さん、初めてのお便りありがとうございます。嬉しいです。先週、オレンチェのお二人が桃館に遊びにいらしてくださいました。渡辺さんもお聞きいただけましたか。 ラジオの放送でお聞きいただいた方もいらっしゃるかと思いますし、その時間ちょうど聞くことができなくてという方は、この番組はバックナンバーという形で、何度でもそのお好きなタイミングでラジオをお聞きいただくことができます。藤谷桃の桃の缶詰という番組名で、葛飾 FM のホームページに入っていただくと、バックナンバーというページがあります。その中に入っていただくと、藤谷桃の桃の缶詰っていうところがあって、そこには過去の放送がしばらくの間いくつもこう聞けるようになっていますので、もちろんオレンジさんの出てくださった回も今まさに聞くことができますので、ぜひ何度も聞いて楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。本当に久しぶりにアレンチェのお二人にお会いしまして、何年も前だったかと思うんですけれども、ラジオに最初にいらしてくださったのは、それからしばらくお会いできない時間があってお久しぶりという感じだったんですが、全くお変わりなくて、でやっぱりなんかこの2人のそのコンビネーションが素晴らしいなって改めて感じまして、私はずっと一人でここまでやってきていて、誰かと一緒にこうグループを組んで活動っていうことをしたことがないので、まあいい時も悪い時もまあ一人で頑張るしかないっていうところもあるんですが、なんかお二人とお話をしているとすごくこうお互いのいいところをちゃんと分かっていて、でその部分は相手をこうしっかりと相手が前に出られるようにスッとこう支える側に回り、でここは私が言葉を足した方がいいかなっていう時は、今度その役がスッと逆転してもう一人の方が言葉を足してっていう感じで、なんかもう自然に特にアイコンタクトをするでもなく、お二人の言葉を聞いていると、そのなんて言うんでしょうか、二人の役割というか空気の作り方みたいなものがすごくナチュラルだけれども、二人いることでなんか2倍ではなく3倍にも4倍にも感じられるような、なんかそんな時間を私も目の前で拝見していてすごく感じたんです。素敵だなって。タイプがそっくり同じではないっていうねお話でしたけれども、だからこそなんかそれぞれのいいところをこう生かして2人でトークされている感じがとっても素敵で、ちょっと羨ましいななんて思ってしまったぐらいでした。とても楽しかったですね。音楽のお話もいっぱいお聞きしましたし、また静岡県の美味しいものの話題もね、いくつも出てきて、それもまた楽しかったなって思います。いや最近行けてないので、静岡は私子供の頃に結構家族で旅行で何度も訪れていて、いいな、いいところだなって思いがいっぱいあるんですが、大人になってからはなかなかここ数年はもう行ってないような気がするので、アレンチェのお二人のお話を聞いてて、あ、私もまた静岡遊びに行きたいって思いました。そして美味しいもののね話題を聞かせていただいたので、ぜひとも美味しいものを食べに行きたいなって思いました。とっても楽しかったですね。またねお二人にもいらしていただけたらなって思っています。渡辺清人さん、お便りありがとうございます。ぜひこの番組ももかんも応援してくださいね。聞いてください。お便りありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームマフィンと紅茶さん、こんばんは。私にとっての大きな出会いは愛犬との出会いです。小さい頃からずっと犬を飼いたいと思っていて、ついに私が高校生の時に家にやってきました。出会った時に小さくてモフモフで、あまりに可愛くて食べちゃいたくなるような子だったので、マフィンと名付けました。マフィンはいつも家族の真ん中にいて、一緒に遊ぶ時は思いっきりはしゃいで、私が落ち込んでいる時は心配そうな顔をしてそばにいてくれます。マフィンが来てから家族みんながリビングにいる時間が増え、みんなで笑うことも増えたような気がします。マフィンは私たち家族の中心的存在です。マフィン、元気に長生きしてね。マフィンと紅茶さん、お便りありがとうございます。愛犬との出会いが大きかった。これもまた気持ちわかりますね。ペットは家族ですからね。動物とはいえ、もうな か人と変わらず、特に犬とか猫とかになると、なんか本人たちも自分のことを人間だと思っているんじゃないかなって思うことがあるぐらいに、家族と全く同じような存在としてね、一緒に育っていきますもんね。可愛いですね、マフィンって言うんですね。思わずカポってしてしまいたくなるぐらい可愛いっていうのは、なんかすごくわかるような気がします。子犬の時のね、小さいあの姿は本当にね、特別に可愛いですもんね。思いっきりはしゃいだり、心配してくれる時もあったり、本当ワンちゃんがいることで自然とワンちゃんがいる場所に家族みんなが集まってきたりとか、子供がこうほら成長していくと、だんだん小さい頃よりもちょっとずつ会話が少なくなったりとか、思春期だったりして、なかなか家族とのコミュニケーションがうまく取りづらいなみたいな時も、間にそのワンちゃんとかがいることで、なんとなくその場の中でこう一緒に楽しい時間を過ごせたりとか、たくさんの言葉は交わさないまでも、その中空気を一緒に家族としてね、楽しく過ごすことができたりとか、そういう存在でもあるんじゃないかなって思います。なあ、うち今犬がいないので飼いたいねっていう話はずっと前から言ってるんですが、なかなかまだいろいろ整わずに飼えないでいるんですが、動物のいる生活ってすごく楽しいなって私も思っていました。私は10歳の時にうちに犬がやってきて、そこから本当にすごく長生きしたので、長い時間一緒にもずっと過ごしていたんですけれども、そう、最初にね、その10歳の時にワンちゃんが家にやってくるっていう時にサプライズだったんですよ。私には、両親は知ってたんだけど、私にはサプライズで、その突然のサプライズになったのも、そのきっかけが、おばあちゃんのお家が田舎にあるんですけれども、そのおばあちゃんのお家の物置みたいなお部屋があって、田舎なのでこう大きくて、こうお家とそれと別にこう物置倉庫みたいなところがこうちょっと離れみたいな感じであって、でその中からちょうど私の父がおばあちゃん家に遊びに行ってた時だったんですけど、父がそろそろ帰ろうかな、家に帰ろうかなって思っていた頃に、物置の中からなんかクンクンみたいな小さな音が聞こえて、あれなんだろうな、気になるなと思って鍵を開けて中に入ってみたら、小さな子犬が本当に片方の手のひらに乗ってしまうぐらいのサイズの、生まれてまだ間もないぐらいの子犬が迷い込んで入っていて、どこでどう迷い込んだんだかもわからないんですけどね、たった一匹だけ。周りを探してももちろん親もいないし、兄弟らしきワンちゃんも見かけないので、たった一匹でどこかからこう迷い込んできちゃったのか、ワンちゃんがいたんですって。ね、慌てて連れてきて、でこのままだともう衰弱して死んでしまうかもしれないっていうことで、まだ飼える飼えないとかもわからない状態だけど、とりあえず命を救わなきゃっていうところで東京まで連れて帰ってきて、ね、うちに連れてきたんですね。ね、でもそう、私が犬が大好きで飼いたいってずっと言ってたことを両親も知ってるので、まあ面白いからサプライズにしようっていう風に秘密にしてたみたいで、ね、そう、お父さんが帰ってきたら、もも今日ね、可愛いお土産があるよって言われて、ね、紙袋はいって渡されたんですね。でその紙袋を、なんだろうって、なんか、まあ、ちょっと重いなと思いながらこう紙袋を受け取って、上からパッて覗いたら、中にモフモフの毛が、それこそモフモフっていう感じの、そう、毛が見えていて、あ、ぬいぐるみだと思ったんですね、10歳の私は。え、ね、新しいぬいぐるみ買ってきてくれたんだと思って、わー、かわいいって言おうと思って、紙袋の上からその中を覗いてたら、その毛が、ふぅ、ふぅって呼吸するように、こう動いているのが分かって、生きてるっていう感じで、もう、はぁってなりながら、そう、そこの袋から出して、まあ、ほんとね、サプライズだったので、寸前に多分、私に渡す寸前に、紙袋に入れて入って、こう渡したんだと思うんですけど。で、その袋から出して、まあ、かわいいし、びっくりしちゃって、まさかそんな形でうちに犬がやってくるとは思わなかったので、でもまあ家で帰るかもわからないよって言って、まだそういうつもりでねしたわけじゃないからって、だけど一旦ね、とりあえずお家に預かってあげないとこの子ね死んじゃうかもしれないからっていう感じで紹介されたんですが、まあ数日過ごしてたら 家族もどんどんどんどん預かっておこうっていう感覚はもうどこかに消えてしまって、もうなんか手放したくないっていうか、もう可愛いからずっとうちにいてほしいっていう気持ちになって、でそのままうちの子になったっていう犬だったんですけど、そうでもね、こう来た時に小さい、まあ、本当に赤ちゃんの黒と白のこう毛が混ざってるようなミックスのワンちゃんなので、見た目がちょっとねタヌキっぽかったんですよ。お顔の雰囲気とかもなんかねタヌキっぽい感じがして、でそこからうちの両親がこの子タヌキに似てるねって、ポンタってつけようっていう風に言って、ポンタで、そうそう、お母さんとお父さんがお腹のあたりを見て、あこの子はオスだね、絶対オスだから、じゃあポンタだね、タヌキに似てるしポンタにしようって言って、まあ当時の私はまだ10歳だから、まあみんながそう言うならそうしようかみたいな感じで、そうそうすっとそれを受け入れたんですけど、まあ今となって考えればね、犬じゃないですか、私犬なのになんでタヌキの名前を付けられたのって、今の私だったらちょっともうちょっと名前少し考えないって提案したような気がするんですけど、だって猫ちゃんにポチって付けてるようなもんじゃないですか、私は猫よみたいな、犬の名前じゃなくてできたら猫っぽい名前にしてって言いたくなると思うんだけど、当時の私はちょっとそこまでこう頭が回らなかったから、犬だけどポンタ、オッケー、じゃあポンタにしようみたいな感じで、なぜかポンタでスタートした我が家のワンちゃんなんですけど、それでポンタがお家に来て、ポンタって名前がついて、で病院に連れて行っていろんな予防接種を打ってもらったりとかってする必要があるじゃないですか。特にそのね、わからないところからこう連れてきたようなものだったので、そうそう、それで全部いろんな検査をしてもらったり、予防接種をしてもらったり、シャンプーしてもらったりして、で帰ってきたらそのポンタの頭に赤いおリボンがついていて、男の子でポンタなのに赤いリボンって、ちょっと先生なんかあんまりちょっとどうなのこの趣味はみたいな感じで、お家で一笑いをしまして、その帰ってきたポンタを見て、リボンいらないじゃんねみたいなことをみんなでわーって笑って話して、先生からいただいた書類を見たら、ポンタメスって書いてあって、え女の子だったのっていうことになりまして、でもそのこの数日間みんなポンタポンタと呼び続けていたから、しもお医者さんにもポンタという名前で提出して、書類にはポンタって書かれてメスってなってるから、どうするって家でもう一回そこで会議が開かれて、でもメスだからって急にポンコとか変えるのも変だよねみたいになって、いいんじゃないの、もうポンタで行こうってなって、結局そう、うちのワンちゃん女の子だったんだけど、ポンタという名前で生涯、そう、なんかもうスタートからして犬なのにタヌキの名前を付けられ、女の子なのに男の子の名前を付けられっていう、すごくユニークな感じで、そうなんです、一生過ごしたワンちゃんで、まあ、ワンちゃんはそこまでねそれをすごく不愉快には思っていなかったとは思うんですが、まあ、ツッコミどころ満載の名前だったなって今となってはちょっと思い返したりします。そうそう、そんな感じでね、でもまあポンタポンタって女の子なのに呼び続けるのもかわいそうだから、まあ、ポンちゃんにしようって言って、みんなずっとポンちゃんポンちゃんって呼んでたんですけど、かわいかったです。いや、私一人っ子なのでね、なんかこう犬がいるだけで、あとみんなお父さんとお母さんのおばあちゃんも一緒に住んでたので、大人ばっかりの中、私一人子供っていうところからポンちゃんが来たことで、なんかちょっと一人子兄弟が増えたかのように、子供が増えたような感覚になって、一緒に遊んだり結構喧嘩したりとかしたこともあります。なんか私の大事なものをかじられてすごい私が怒ったりとか、あとはそう、犬の方もその家族において分かってるんですよね。有名な話ですけど、お父さん偉い人、例えばお母さんお散歩に連れてってくれる人みたいな、こうそのちゃんとこの人たちは大人だな、この人たちにこう逆らうといけないなみたいな感じに対して、ちびっ子が一人いるわけじゃないですか。そうすると、あ、この子は大丈夫、この子は多少舐めてかかっても平気っていうことがポンちゃんも分かっているので、若干私だけちょっと下に見られていたようなところがあって、でもそれは子供の私としてはすごく納得いかなくて、ちゃんと私が何々しなさいって言うと聞いてくれなくて、で両親とかが何々しなさいって言うとその通りに言うこと聞いたりするのがすごい面白くなくて、喧嘩になったりしてたこともたびたびありました。そうそう、でもね、なんか本当に兄弟みたいな感じで、なんか 学校でいろんなことがあっていいことじゃないこととかがあった時とかに、なんかポンちゃん相手に今日こうでさーでさーみたいな話をしてたこともありますし、親には話せないけどなんかポンちゃんの前ではちょっと話せるようなこともあったりとか、いっぱい一緒に遊んだりとかした思い出がありますね。本当にペットもすごく大切な存在で家族の一員なのでね、それでこう家族全員のこう人生が変わるというかね、そういうところありますよね。マフィンと紅茶さん、お便りありがとうございます。マフィンちゃん大事に大事に可愛がってあげてくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。太陽のメロディー聴いてください。
太陽のメロディー、風のハーモニー、奏でる Sweet Morning、 特別じゃない、今日が愛しい、 I see through the sky、一日始まりの挨拶、キラキラ太陽、おはよう Precious Day。 どんな素敵なことが待っているだろう、今日の Happy Thing 探しに行こうよ。
藤谷桃で太陽のメロディーでした。藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネームひなぽぽさん、こんばんは。人生を変えた出会いってなんだろうなぁと考えていて、妻かなぁと初めは思ったのですが、やはりそれ以上に大きいのは子供が生まれたこと、子供との出会いです。妻と二人の生活は一人が二人になったというだけで、そこまで価値観を大きく変えるほどではありませんでしたが、子供が生まれてから僕の生活も価値観も大きく変化しました。自分のことや仕事を最優先でここまで生きてきましたが、子供が生まれてからは僕の人生の中心は子供になりました。生活習慣も早寝早起きになり、どんなに仕事が大変でも家族と夜に会える時間を大切に過ごし、休日もできるだけ家族で過ごすようになりました。仕事帰りに飲みに行くこともぐっと減って、休日も公園やら何やら出歩くおかげで昔よりずっと健康的な生活になりました。そしてこの子が大きくなるまでしっかり元気に働いて支えなきゃという思いも強くなり、より健康を意識するようにもなった気がします。あとは自分の親への感謝の気持ちも強くなりました。こんな思いで自分を育ててくれたのかと思うと、もっともっと感謝すべきだったなぁとちょっと後悔するくらいです。子育ては大変なことも多いですが、子供と出会えて僕の人生の幸せは確実に増えました。年頃になってパパ嫌いと言われないようにかく笑う、お嫁に行く時に泣かないようにかく笑う、今一緒に過ごせる時間を大切にしたいです。ひなパパさん、お便りありがとうございます。素敵ですね。お子さんが生まれてから生活も大きく変わって、価値観とか考え方も大きく変わったというふうに書かれてありました。そうですよね、本当に私もそうだなって思います。なんかこう独身の頃とか、まあもっと若い時とかもそうですけど、お子さんを育ててらっしゃる方を見て、わあ大変そうだな、忙しそうだな、生活の中心が子供になるってどんな感じなんだろう、私にはできるかなそんなことって、実は私も思っていたようなところがあって、早く結婚したお友達とかはまだまだ私もお仕事をこうスタートしてこれからいっぱいやっていきたいみたいな時期にもうお母さんになられていたお友達とかもいて、 で話を聞いてるとこんなにも自分の時間がないのかとか、そう特に女の人はお仕事を続けていてもなかなか今まで通りにやることはできないから、自分のやりたい仕事もできなくなるのか、自分の時間もなくなるのかね、なんていう感じで、こうちょっとどっちかっていうと大変そうだなっていうイメージがすごく強くて、私まだまだ歌の仕事頑張りたいから子供を持つなんてきっとずっとずっと先のことなんだろうななんていうふうに思っていたんですが、でもいざもうその立場になると、なんかそれまでこう想像していたことがもう全部ポンと飛んでしまうというか、子供が生活の中心になることがすごく嫌だとか大変そうじゃなくて、もうそれがなんか当たり前になって、嫌でそうしてるんじゃなくて、もうそうしなきゃ自分がこう落ち着かないじゃないけれども、常に子供を中心に子供のことを考えて、そのためにどうしようっていう日々の暮らしに変わっていったのが、なんかやっぱすごく自然なことで、あ、親になるとこんな風に感覚が変わるのかなって思うくらいに、そう、なんか昔思ってたイメージよりも、もう実際になってみると、あ、全然できちゃうもんだなっていうか、まあ、もちろん大変なこともいっぱいありますし、ふとね、あ、もっと音楽の仕事したいのに時間が足らないなとか、あと同世代でこう仕事で活躍している方とかを見た時に、あのお子さんを持つっていう生活スタイルではなく、お仕事を中心にやってらっしゃる方と会ったりお話を聞いたりするときに、なんかやっぱり、ああ私も続けていたらこういう感じだったのかななんてちょっとね思ったりして、その昔のペースでずっと音楽を続けてきていたらっていう意味でね、そう、それでちょっとふと、ああいいなって思う部分がないとは言わないですけれども、でも自然とやっぱり子供と出会って、子供が生まれてからは自分の中の感覚も全く変わりましたし、それが嫌だとかそういう感覚とも全然違うし、大変は大変だけど、そう、でも逆にそうじゃなかったら多分私の中で、あの、こう心のバランスが取れないというか、例えば仕事中心で子育てはある程度にしますみたいな、こうなっちゃうと多分私の中で気持ちのバランスが崩れても絶対にダメだろうなって気がするので、今はもう思いっきり子供たちと向き合う時間を大事にさせてもらって、その中でお仕事をっていう風に続けさせてもらっていますけれども、そうだから全然本当に価値観も変わりましたし、生活も変わりましたしね、お便りにも書いてありましたが、そう、親への感謝の気持ちっていうのも本当まさにそうでね、その時はなんか育ててくれて当たり前って思ってたところから、ああこんな風に大切にしてもらってたんだなっていうのを親になって気づくこともすごく増えたように思います。大きいですよね、人生を変えるね、すごく大きなことだなって思います。ひなパパさん、お便りありがとうございます。大丈夫です、お嬢さんはパパの愛情たっぷりもらっていると思うので、パパ嫌いなんていう日はやってこないと思います。大丈夫です、子育て頑張りましょうね。普通音のコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃江の質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。サークルオブラブ、聴いてください。
誰にでもあるね、目を閉じればあなたを待っている、笑顔がある、いつでも一人じゃないよ。
藤谷モノでサークルオブラブでした。
藤谷モモの桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は久しぶりに飼ってたワンちゃんの話をいっぱいしてしまいましたが、なんかすごく懐かしくなりました。そう、なんかこの前ね、家の片付けをしていた時に昔撮ってたビデオ、8ミリって言われてた時代なのかな、なんかデジタル DV って書いてあったかな、なんかその今のこうデジタルになった状態の一個前のカセットテープみたいなものでビデオを撮れていた、そのビデオカメラのテープがねいくつも出てきて、そこに見てたらポンちゃんとどこどこ、ポンちゃんと旅行とかっていう文字がね書いてあって、今うちその再生機がないから見られないんですけれども、すごく見たくなったのでね。なんかこれ今ね、ほら、あの2025年問題でしたっけ、こうデジタルに変えないとそういうものが再生できなくなっちゃうよみたいな話も出てるので、ちょっと近々その懐かしいテープを見られるように何かやらないとなぁなんて思っているところで、またねポンちゃんの映像が見たくなります。写真しか残ってないので、昔だからね。そうそう、そんな気持ちになりました。皆さんの出会いのエピソード引き続きお待ちしてますので、ぜひ送ってきてください。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 MOMOCAN @はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。 あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。